赤い玉を本気のダニ対策始めます。さよならダニーは家族に優しい殺虫成分不使用のダニ対策ブランドです。多くのお客様に支持されて日経セレクションで5年連続売上ナンバーワン。さよならダニー、私赤井が目印です。さよならダニー。
TBS ポッドキャスト、時刻は12時、 TBS ラジオからお送りしているジェーンスー生活は踊る。パーソナリティは人生の酸いも甘いもつまみ食いのジェーンスーと、
火曜日と水曜日の曜日パートナーのチェンジに伴いまして先週から水曜日を担当しております TBS アナウンサー杉山真也でお送りしています。
さあこの時間からは広島の RCC ラジオでも放送しています。広島の皆さんこんにちは。
こんにちは。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今日のメッセージテーマですが、私の街ここが変わりましたでございます。メールの宛先 so@tbs.co.jp so@tbs.co.jp まで。メッセージを紹介したすべての方に番組特製ステッカーをお送りしていますので、郵便番号、住所、名前を書いてぜひ送ってください。お待ちしております。
生まれ育った町、今暮らしてる町、駅前が変わった、学校が統合してなくなっちゃった、それぞれこの10年20年30年で変わったところがあると思います。ぜひ広島の皆さんも教えてください。さあここからはシリアスな悩みから徒歩な相談まで、皆さんのお悩みについて考える相談踊るのコーナーです。
まず今日の相談に行く前にですね、先週の相談者さんからメッセージをいただきました。
ありがとうございます。
43歳女性、ラジオネームはちみつさんです。まず相談内容ですが、私はほとんど接点がない、まともに話したこともない同性から妙に嫌われやすいようで、仕事に支障をきたすことが続いています。先日も直接関わる人たちとの関係は良好で、数字という結果は出せていたのに、外から見ていた女性職員の方に彼女を外したいと言われてしまったというね、お悩みを持っている方でした。
そうですね。
で、スーさんアドバイスを様々ね、してくださいました。
そうですね。なかなか四十を超えて自分の良さっていうのと、多分それ背中合わせのとこだと思うんですよ。他の人からちょっとこう、嫌われてしまうポイントって自分の頑張りだとか勢いとかそういうのともセットだと思うし、人はそう簡単には変われないので、変わる必要はなくていいんだけど、すごい落ち込むって書いて自己嫌悪だって書いてあったから、場面場面で出力を調整しましょうと、全開で全部行く必要はないっていうのと、あと、詳しく書かれてないんだけど、多分営業とかコンサルとか SE とかそういう仕事なんじゃないのかなと思うんだけど、まあその自分の認識の部分、明るい花がある、生き生きしてて楽しそう、頭の回転が早い、バリキャリ、美人、若いっていう自己認識に対して腹を立てる人っていうのは一定数いるよと、で、ただその自分っていうのは、その自認があなたへの扉をいろいろ開いてくれて、いけないところにどんどん連れてってくれたのもあると思うから、なくす必要はないけど、出力調整、でだいぶ変わるんじゃないかなっていうような話をしました。
はい、それに対してのお返事、メッセージが来ましたので、まずはご紹介しましょう。スーさん、杉山さん、ラジオネームはちみつです。相談に対しアドバイスをいただき本当にありがとうございました。とても嬉しかったし、ありがたかったです。
ありがとうございます。
まずは身バレを防ぐためとはいえ、アドバイスをいただくにはあまりに抽象的な状況説明で申し訳ありませんでした。ただスーさんの推察力はさすがで、まさに仕事はコンサルです。私の状況説明が不足しているにもかかわらず、確信に触れるアドバイスをいただけたこと、感謝しています。スーさんのおっしゃったことは、どれもこれもその通りで、感情的な女性に嫉妬され、仕事の邪魔をされるけど、別に私は悪くないよね、という気持ちがありました。実は、杉山さんが私の書いた文章を丁寧に読んでくださり、それを客観的に聞いた時点で、うっすらとそれに気づきました。本当に文章には真意が出ますね。
そうなんだよ、
不思議ですよねあれね、加えてこの人自分に自信があって好きなんだろうなという印象も受け、恥ずかしさがこみ上げるとともに、これは反感を買いそうだなと思いました。理屈じゃなく嫌われると、ある種自己防衛も込めて雑に落としていましたが、この文章の感じが常に私の言動から漏れ出ていることが原因だと思いました。気づきと反省がいっぱいです。 ただ落ち込んでいるだけでは相談に乗っていただいた意味がなくなってしまうので、アドバイスいただいた出力コントロールを早速翌日から意識して実践しています。まだ下手ですが、周りの反応を見ながら細やかな調整ができるようになりたいです。自分のいいところ悪いところを客観的に理解し、 TPO に合わせて上手にコントロールしていこうと思います。堀井美香さんを目指して頑張ります。
はい、ぜひ
最後にメッセージをくださったリスナーさんもありがとうございました。反感ではなく共感のメッセージで本当に本当に嬉しかったです。頑張ります。ありがとうございました。
わー、すごい、はちみつさん、
ね、
届くかな。ちょっと耳が痛いというか、聞きたくない話かもしれないし、筋違いだったら失礼だし、怒んないかな、大丈夫かなと思って答えてたけど、ちゃんと受け取ってくれてすごく嬉しいですね。
ねえ、しかも翌日から実践してくださってるそうですね、う
ん、ね、本当に素晴らしい。こうやって自分で気がついて、あっていう風に、まずすぐ変えようって思えるところが素晴らしいと思いました、
はい、
すぐ言い訳しないっていうのはね、うん、大人が一番大事なところですよね。
確かにね。
次回の念を込めてですけれども、うん、いやー、ありがとうございました。こうやってご実談をいただけると私たちもすごくやりがいが出て嬉しいです、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
頑張ってください。
頑張ってくださいね。では参りましょうか、
はい、
本日ですね、通算2494件目のお悩みです。ラジオネーム白檀さん、34歳、女性からの相談です。スーさん、杉山さん、こんにちは。
こんにちは。
いつもポッドキャストで楽しく聞かせていただいています。この度は離れて暮らす両親への私のどうにもならない気持ちについて相談させてください。
はい。
私は作家活動をしていて、現在はヨーロッパでパートナーと一緒に暮らしています。日本の美大を卒業後、海外での活動を夢見て留学し、日本を離れてかれこれ10年が経ちました。作家活動で安定した収入を得て、パートナーとその家族が暮らす街での生活にもすっかり慣れました。友人や家族、活動環境もあり、今はとても幸せです。これまで私のやりたいことを否定せずに応援してきてくれた日本で暮らす両親や兄弟には心から感謝しています。日本には年に一度は家族や友人と会うために1ヶ月ほどまとめて休みにして一時帰国しています。ですがここ2年くらい、日本からこちらへ帰国の際や、ふと両親の写真を携帯で見返したりすると、どうしようもなく切なくて悲しい気持ちで涙が止まらなくなります。帰国後は丸1ヶ月くらいは落ち込みますし、道で突然泣き出してしまうこともあります。私の両親は2人とも75歳を過ぎていて、久しぶりに会うと以前と比べて明らかに年老いてきた2人がいます、
うん、
日本の平均寿命や父の持病のことなども考えても、あとどれくらい一緒にいられるんだろう、そんなに長くはないのかもしれないと考えてしまいます。両親は兄の家族の家のすぐ近くに住んでいて、今のところは自分たちだけで問題なく暮らせています、
うん、
私の家族は喧嘩の絶えない家族で、仲がいいとは言えず、10代20代の頃は険悪な家の雰囲気が嫌で、とにかく遠くに暮らしたくて仕方ありませんでした。高校を卒業と同時に地元を離れ、学生の間は学費の援助はしてもらいましたが、それ以外はあまり関わっていませんでした、
うん、
母は優しくて大好きですが、悪と語気が強く、いつもイライラしている父は苦手でしたし、今も腹の立つこともたくさんあります。母も母で、過去に母の浮気沙汰で私はいろいろトラウマになった思い出があり複雑です。昔はあんなに遠ざかりたかったのに、今はなぜか一緒に過ごせない時間のことばかりが頭に残り、悲しくて仕方ありません。兄たちは家族がいて、特に寂しそうには見えません。それどころか私に、お父さんせいぜいあと5年くらいだろ、なんてふと言ってきたりします。時々60歳くらいの方で、未だに親御さんがご健在という方に会ったりすると、まず自分には起こり得ないであろう未来なので、本当に羨ましいです。パートナーの家族との団らんでも、 なんで私は自分の両親とも十分な時間を過ごせていないのに他人と家族をしているんだろう。自分のお父さんとお母さんに会いたいという気持ちになってしまいます。パートナーの家族がそばにいてくれてありがたいはずなのに、余計に寂しいような気になるんです。ただ悲しいからといって今の仕事や生活を投げ出して帰国するようなことはできないんです。帰国するということはできないんです。私はここでまだまだやりたいことがたくさんあって、仕事に関しては時間が足りないくらいです。地元を活動の拠点にできる気もしないです。まだそんなに悩むような状況でもないのに、なぜこんなに感情的に辛いのかわからず混乱しています。両親がまだ健在のうちからこんな風で、もしもの時が本当に来たらと思うと本当に怖いです。もし自分に子供がいたりすると、もしかしたら違うのでしょうか。スーさん、杉山さんは家族の老化や死についてどのように向き合っていますか。考えると悲しいですか。いつか来るその時までにどんなことをしておきたいかなど、気持ちに整理ができそうな考え方、準備などもしあれば教えてください。
はい、ヨーロッパで暮らす白檀さん34歳、ご両親が75歳を超えているということで、今までなんやかんやあっても親の老いっていうところにはそこまで真剣に向き合わないというか、目にしなくてよかったのかもしれないですね。それが、まあ帰るたんびに痩せていくとか、体がちょっと曲がっていくとか、物覚えが悪くなっていくとか、そういうことを体感したりすると、この先点々っていうのは来るんじゃないですかね。親の75ぐらいってちょうど老化を感じる、老いを感じる時期なんじゃないのかな。
そうですかね。
相手の、自分が何歳であれ、相手がそれぐらいとして、こっから何か来るぞっていう、まあ、陳腐な言い方ですけど、終わりの始まりというか、いうようなものを感じるので、こういうエモーショナルな感情的な気持ちになるのは自然なことだと思いますけどね、はい、いつまで会えるのかとか、で、75歳過ぎた、お父様を見て、お兄様たちはせいぜいあと5年ぐらいだろう、甘い、うちはそう思ってたけど、もう86だ、そっから何年経ってんだご病気だったりね、事故だったりっていう不慮の死というのが世の中にはあるんで、一概には言えませんけども、人はいつか死ぬ、人はやがて死ぬ、しかし人はなかなか死なないっていうのが日本の老後だと思うんですよ。で、正直75歳を過ぎていらっしゃるっていうこと、こっから先が多分リアルに老いというものに直面していく時期が来るんだと思うんです。で、白檀さんが今感じているのって、寂しさであったり、辛さであったりって紐解いていくと、多分罪悪感みたいなこともあるんだと思うんです。自分がそばにいて世話ができないとか、あと何だろう、子供がいたら違うんですかって書いてるんで、孫の顔が見せられないとか、なんかそういう、でもよく考えてみると、それって非常に旧来型の家族の考え方でもあって、全員が親族、村で一緒に住んでとか、まあ近所に住んで助け合ってっていうことでしか家族の形態が維持できなかった時代の価値観でもありますよね。親をちゃんと世話するとか、あと子供、孫の顔を見せるとか、もうでも今他の人がなかなかできない才能を持って海外で生計を立てるぐらいまでになってるわけで、親御さんとったらそっちの方がよっぽど嬉しいことだと思うんですよ。なので、一回ここで情緒をオフします。バチン、
はい、
今すごい感情的になって、情緒がこう揺れてね、罪悪感と辛さとホームシックみたいなのと、なんでここにいるんだろう、でもここから離れるわけじゃない、グラングラングランみたいな、はい、バチン、 今ブレーカー落としました。
はい。
ここからテクニカルの話です。
テクニカル。
はい。
技術的な。
はい、そうです。はい、これはそろそろ次に日本に帰ったぐらいの時に、親が、例えば介護が必要になるとか、いうことになった時に、誰がどういう順序でやっていくのかとか、お兄さんたちと一回話した方がいいと思います、まず。で、まあ、外にいるからできないのはしょうがないじゃん。海外にいるから。ね、だけど、はい、じゃあその分私は何すりゃいいのと。お金なのか、何なのか。で、結局、兄には家族がいますって書いてあるけど、お兄様の、お連れ合いの方に全部が丸投げされるようなことになんないのかとか、うん、あと地域包括センターとかにですね、毎回言いますけど、連絡をして親の住んでるところに、どういう流れでどうなるのかっていうだけでも把握しておくとか、今、白檀さんが抱えてる、なんでまだ何も起こっていないのに、こんなに感情的に辛いなのかっていうのは、何が起こるかわかんないっていうのが結構割合多く占めてると思うんですよ。うん、どう、何が起こるか分かんないし、この先どうなるのか分かんないって、親の老いとか死みたいなものに対しての不安もあるんで、まず全部現実に落とし込んでいきましょう。
ほう。
ここから傭兵のスタイルですけどね。
はい、
傭兵スタイルなんですけど、とにかくもう、辛いことがあっても、情緒に流されず、テクニカルに落とし込んでいく。で、次に、海外でヨーロッパでいらっしゃるんで、実際はちょっと難しいと思うんですけど、Google の、あれあるじゃないですか。
Google ホーム？
ホームっていうのがあれ、ホームっていうの
スピーカー
Google スピーカーとか、うん、あと、アレクサとか、
はい、
ああいうものを、で、今、Wi-Fi、親、まず親の家に Wi-Fi を引きます。
はい。
で、それやって、どれぐらいやってるのかちょっとわかんない。書いてなかったからやってないっていう前提で話しますけど、親の家に、Google の、でも、アレクサも何でもいいんですけど、いわゆる画面のあるデバイスを置きます。
うん。あ、タブレットとか何かしら画面が、
そうです。
映像が見られるもの。
そうです。で、はい、私も今週末親のところにやりに行くんですけど、そこで、今うち父親とは LINE 電話とか LINE 動画とかなんですよ。ビデオ電話とかなんですけど、そうじゃなくてもう忘れ、物忘れが多くなったから朝に毎朝リマインドしてやろうと思って、でも電話するのめんどくさいから、Google カレンダーと紐付けたら、アレクサが毎朝5分前、10分前とかに言ってくれるらしいんで、その設定をして、もう監視だよね、本当にね。で、やるっていうのを設定しに行こうと思ってるんですけど、もう全部そうやってテクノロジーで解決していくっていう、感情的にならないために全てテクノロジーに落とし込んでいくっていうのを私は採用してるんですが、で、いわゆるその画面のあるもので、普段はそこに写真とか、なんていうんだっけ、そういうの、フォト。
スライドショーみたいな。
そうそう、スライドショーみたいな流れるんですよ。はい、だから自分がスマホで撮った写真とかガンガン流して、なんかフォルダに入れとけば行くってみたいだから、海外の自分のがどんなところで住んでるかとか、何食べたとかさ、うん、向こうの親、パートナーの親とか写真撮ってバンバン送って、ればいいじゃないですか。で、まあ、そう、親に送る。で、それをつないでおくと、比較的対面での電話っていうのがしやすいらしいんです。向こうが特にする必要ない。そう、電話して、LINE 電話でとか、LINE 動画でって言って、ちょっと最初から動作を教えるの超大変じゃん。でも、なんかいろいろちょっと見て調べたところ、こっちから家がパンって自動的につくようなのもあるらしいんですよ。アレクサとかで。
そうなんだ。
で、それを向こうの実家の、まあ、兄弟に頼むもよし、自分が次戻ってきた時にやるもよし、実家のリビングかなんかに置いとく。
うん。
同じものを自分のとこも置いとく。スマホでもいいけど。で、1日に3分でも5分でもいいから顔見て喋ってください。そしたら、どうしよう、なんとかかんとかみたいな気持ちはだいぶ半減すると思う。
うん。
で、こっちの写真をガンガン向こうに送っとけば、向こうもあれ見た？これ見た？とかいう話をして、いわゆるだから、何してるんだろうポワワワワンっていう気持ちが寂しさを生むわけじゃないですか。今お母さんとお父さん何してんだろうポワワワンみたいな。ポワワワン全部なんかパチパチ潰していくわけですよ。
うんうんうん、
で毎日喋って毎日やってれば、だいぶそこは落ち着きます。で、より具体的に、あ、物忘れがひどくなってきたなとか、あ、これちょっとつまずいてるぞとかいう、そのテクニカルな部分で何のサポートが必要かみたいな話に、なってくるので、
はあ、
勝手に IoT、ITO、
IoT かな、
うん、ですよ。もう、
はあ、なるほど。
だって今の仕事や生活投げ出して帰国するのはできないわけでしょ。
うん、
しない方がいいってそれはもちろん。だけど親はどんどん老けてきて、教養が一番若いみたいな状態になっていくわけで置いてって。だとしたらもうとにかく毎日5分でも3分でも、 喋って時差の関係が向こうの朝こっちの夜とかなのかな。で、はいはい今日何食べたのとかなんとかとか、じゃあねって言ってプチッと切るみたいな、うん、でもう電話したらだからこっちから常にボンって行くわけですよ。向こうがニュースとか見てるんですから、ね、ボンって向こうはニュース、親がニュース見てる画面をこっちで見てるだけでもいいじゃないですか。
うん、
っていうに親の日常をこっちの日常とテクノロジーでくっつけるということをして、その先に考えたら、
うーん、
家族の老化や死についてっていうのは、
うんうん、
考えると悲しいっていうかね、不安なんだよ多分。
確かにね、
そう、
うん、
不安なんだと思いますよ。
うん、何が起こるかわからないし、いつ来るかもわからないし、
うんうん、いつか来るその時までにどんなことをしておいたらいいか。1、帰国した時は地域包括センターに、支援センターに連絡をして、兄弟と介護についての綿密な打ち合わせをしていくこと。2、デバイスを買って親のところに置いて、1日3分でも5分でも親の顔を見て、つなぎっぱなしでもいいし、こっちの情報を送るなどして、親の生活とこっちの生活をテクノロジーで日常にくっつけること。
うん、
で、それでシラフに戻る。
ほうほうほうほう。
かな。
でその LINE 電話とかいちいちこうかける出るみたいな動作にしなくても、その
ポンってやったら出るのがあるらしいよ。
そう、
うちそれ親が絶対覚えないようにしなきゃと思って、超すぐ連絡すると思うからそれやったら、ゃあ今放送中だよみたいなことになるから、
ええ、
こっちからはやり方教えない。
そ
こっちから行くとき
で、でそれは相互で連絡を撮れたり、もちろんお互いの映像が見られるわけですよね。
うちもだからそのテクニカルに落とし込んでいくと、あの無駄な情緒にこうぶらされないんですよ、うん、今あのうちの父親のところに私があの認定 要介護の認定のまだ結果待ちなんで1ヶ月ぐらいかかるんで、自費でヘルパーさんを入れてるんですけど、あのそのシフト組を今私バイトリーダーみたいに毎日やってて、あこれ寺井さん、寺井さん近藤さん加藤さん加藤さんだからみたいな
そうなん
です。そういうやり取りを父親とやってると、なんか元気とかなんとかとかじゃなくなってくるから、
ええ、
やっぱり
実務的な会話が多い。
そう、でその方がお互い平常心でいられるっていうか、向こうも罪悪感を感じるじゃないですか、娘にこんなにとか、でうちもあちょっと強く言い過ぎちゃったかしらとか、でそれを全部もうあのなくしていくっていうのが目標ですね。
うん、
本当に
そうか、ね、なんかあのなかなか昔は家の雰囲気が良くなかったということですけど、今そういう気持ちになるのもすごく共感できますし、だからこそこう離れていてできる親孝行かもしれませんしね。
杉山さんだったらこれどうする、自分が例えばニューヨーク支社とかにいて、親がどんどん老いていくっていうのは、
確かに。でも最初はあのいわゆるズームとかでこう Google Meet とかいろいろある電子機器でこうやり取りを顔見てするっていう方法を試みると思いますけど、だんだんそういう機器も使えなくなるとかっていう場合だったら、うんうん、今スーさんの案を聞いて、あそういうのがあるんだと今新鮮に聞いてました。
70代からやっといた方がいいと思います。うちも正直70代からやってなかったら多分 LINE は今教えるのは無理だったと思う。
そうなんだ、
うん、ずっとやってるからできるただけで、
うん、
70代のうちでテクノロジーの最後のインストールをしとくっていうのは、うん、大事な気がしますね。
そうか、
うん、
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの助と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原正樹です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてね。